クリスマスキャンドルにろうそくが1本灯りました。今日はアドベント対抗節といいます。イエス・キリストのご降誕を待ち望む週第1週です。クリスマスの飾り付けには3つの色を用います。まず赤、これはイエス・キリストの十字架の血、愛と犠牲を表します。緑、常緑樹、もみの木やヒイラギを使いますが、朽ちない永遠の命を表します。白、牧師のストールも白ですが、純潔、喜び、勝利を表します。黙示録19章の一節では、血に染まった衣を着、白い馬に乗り、頭に王冠をつけたイエス・キリストと、真っ白な清い麻布を着、白い馬に乗った天の軍勢が勝利の戦いをする、そのありさまが記されています。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書一章を開いてください。今日はルカ一章が中心です。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、ルカ一章の最初に26、27節を読んでください。
ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリレアのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。
ここはいわゆる受胎告知と言われるところ、今日の週報の表紙がまさにエル・グレルコが書いた受胎告知のですね、表紙です。今日はイエス様の母マリアの信仰についてお話をします。先日バチカンのローマ教皇が日本を訪れました。全世界でカトリックの信者は13億人、ローマ教皇はそのですね、頂点トップにいます。ちなみに私たちプロテスタントの信者は全世界に約7億人です。その他に正教、ギリシャ正教とかですね、ロシア正教と言われる人たちが約3億人。現在世界の人口は71億人ぐらいですから、その3分の1、23億人余りがキリスト教信者と言われています。カトリックには問題がありました。それで今から500年前、マルチン・ルターはカトリックの僧侶でしたが、抗議文を出し、宗教改革を行いました。信仰のみ、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ私たちは救われる。お金や行いではない。聖書のみ、聖書だけが誤りなき神の言葉。万人祭司、すべてキリスト信者は、神と人に仕える役目、働きが与えられている。もちろんカトリックにも良いところがあります。その第一は世界宣教です。カトリックは宣教団体イエズス会とかですね、を作り、その中の一人ザビエルは日本にキリスト教を伝えました。プロテスタントは宣教団体を作りませんでした。第二は奉仕の精神。マザーテレサに見られる奉仕の精神です。カトリックにもとても良いところはあります。しかし今日もカトリックは問題を抱えていますが、その一つがマリア崇拝です。これは旧約聖書エゼキエル書8章14節に記されている偶像の神タンムズ礼拝から来ており、タンムズの母イシュタルが赤子のタンムズを抱いている姿を拝むもの、これは偶像礼拝です。偶像礼拝からマリア崇拝は来ています。聖書に記されているマリアは私たちと全く同じ人間、イエス様を身ごもった女性ですが、決して礼拝する対象でもなく崇められるものでもありません。ナザレという小さな貧しい村に住む敬虔な普通の女性です。神様は イエス様を身ごもる女性としてこのマリアを選ばれました。なぜマリアが選ばれたのでしょうか。3つの理由があります。第一はマリアの血統です。はい、創世記49章を開いてください。ここに何か挟んで実節だけ大鶴兄弟読んでください。
王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国々の民は彼に従う。
はい、このところはですね、ヤコブが自分の12人の子供ですね、族長と言われる子供を一人一人呼んで将来を予言したところですが、ここに王権はユダを離れずとあります。救い主はイスラエルの12部族ユダ族から、そしてダビデのですね、家系子孫からお生まれになる、旧約の予言です。ルカの福音書にちょっと戻ります。3章のところですけれども、で大鶴兄弟3箇所読みます。まず3章の23節読んでください。
教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはペリの子、順次遡って、
はい、次に31節読んでください。
メリアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、
はい、飛んで33節読んでください。
アミナダブの子、アデミンの子、アルニの子、エスロンの子、パレスの子、ユダの子、
はい、ここはイエス様の系図ですが、33節にユダという言葉が出てき、31節にダビデの名前が出てき、23節にヘリという名前が出てきます。でこのヘリのところに米印がついています。下を読むと、ヘリはイエスの母マリアの父とあります。マリアはユダ族に属し、ダビデの家系にありました。ですからユダ族、ダビデの家系にあるマリアが選ばれたですね。これが第一の理由です。マリアが選ばれた第二の理由は、マリアがまだ結婚していないですね、男を知らない処女だったからです。このことはイザヤ書の7章の14-15、私だけ読み出します。こう書いてあります。それゆえ主自らあなた方に一つの印が与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、それをその名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。マリアがですね、結婚していないですね、処女だったということが2番目の理由で、3番目がですね、マリアの出身地がユダヤのベツレヘムだったからです。はい、ルカの福音書の2章です。大鶴兄弟4節5節読んでください。
ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。
はい、イエス様がベツレヘムでお生まれになることは旧約聖書にも予言されていました。そのところはミカ書の5章2節です。私だけ読み出します。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダ種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムエフラテ、エフラテっていうのはベツレヘムの古い名前です。例えば東京江戸といった、そのようなことですね。はい、このようにイエス様がユダ族のダビデの家系から 処女によってベツレヘムでお生まれになることは、旧約聖書イエス様がお生まれになる何百年も前から予言されており、マリアはそのすべてに当てはまるイエス様の母になるにふさわしい女性でした。今日の第一のポイント、兄弟姉妹ですね、皆さんもマリアのように神様の働きのために選ばれているのです。はい、ヨハネの福音書15章を開きましょう。オードル兄弟、16、17読んでください。
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方のまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。
聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたします。16、17節です。はい、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。救い主イエス・キリスト様は乙女マリアからお生まれになったようにですね、兄弟姉妹、神様は神様の仕事、働きをなすために必ず人を用いられます。そして今日、神様は皆さん一人一人を選んで神様の仕事、働きをしようとしておられます。では神様の仕事っていうのは何でしょうか。一言で言えば、神の御国、天国をですね、この地上にもたらすことです。皆さんは天国をこの地上にもたらすために神様から選ばれました。暗闇ですね、悪魔が支配するこの世界にイエス様が光として命として来てくださいました。そのイエス様の光を、命を皆さんが受けて、それを広げること、あなたの家族に、職場に、地域にですね、広げること、これが神様のお仕事です。悪魔の働きは分裂と争いです。神様の働きは一致と平和です、ね。17節、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。神様の働きはこの地上にですね、神の御国が拡大すること、それは私たちが互いに愛し合うことによって成し遂げられるということです。16節の後半、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。そして神様は、神様の働きをする人のためにですね、つまり互いに愛し合うために、私たちが天のお父様に求めるならば、何でも天のお父様がですね、与えてくださいますということです。神様の働きのために必要ならば、何でも神様は与える。互いに愛し合うことのために使うならば、何でも与えますと。求めるならね、神様のですね、御言葉です。マリアが選ばれたようにですね、皆さんはこの地上において神様の働き、天の御国をですね、広げるために、もたらすためにイエス様から選ばれました。ルカの福音書に戻ります。一章で、大鳥兄弟、28、29読んでください。
御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。
御使い天使ガブリエルは、実は天使にはですね、天使長というのがいます。で、天使長というのは7人いるんです。聖書の中に出てくるのは3人です。ですね。ミカエルですね。それと、このガブリエルと、もう一つがルシエル。これはルシファーですが、ですね。このルシファーが堕落してですね、サタンになるわけです。聖書には3人だけの名前が出てきます。ガブリエルは天使長です。これは神様のメッセージ、お使いをする、ね、メッセージを伝えるですね、天使です。マリアに言いました。おめでとう、ね、恵まれた方、主があなたと共におられます、ね、下の米印には、あなたはどの女よりも祝福された方ですですね、そのようになっています。しかしマリアはいきなりこういうことを言われて、何の挨拶か分かりません。さらにガブリエルは言います。はい、30から33読んでください。
すると御使いが言った。怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
はい、マリアは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。イエスとは旧約聖書のヨシュア記のヨシュアと同じ名前です。正確にはイエシュアと発音します。その意味はマタイの一章21節に記されています。ご自分の民をその罪から救ってくださる方、つまりイエスとは救い主という意味です。イエス救い主ですね。イエスは救い主という意味です。聖書全体の中で神様が生まれてくる子供に、神様自らが直接こう名前を付けなさいと言われたところは3回あります。まず旧約聖書、アブラハムの子イサクに名前、イサクと名前を付けなさいと仰せられました。新約聖書ではバプテスマのヨハネにですね、ヨハネと名前を付けなさいとおっしゃいました。それはこの1章のですね、13節に書いてあります。そしてマリアから生まれるイエス様のですね、3人だけです。32、33、その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。生まれてくる子イエス様は優れたものとなり、リビングバイブル訳では非常に偉大な人になり、ダビデの王座につく、いわゆる王となり、ヤコブの家、永遠にイスラエルを治め、その国は終わることがありません。その国は永遠に続きます。実はこの32節、33節は、神様が旧約聖書において何度も予言しておられるイエス様について予言されたこと、これをダビデ契約と言います。ですね。それの成就です。例えば、第2サムエル記7章の12、13、私だけを読み出します。こう書いてあります。第2サムエルの7章の12、13、はい、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。これイエス様がですね、王となり、永遠にその国はですね、滅びることがないという予言の一つです。 イエス様の生涯の重要なほとんどの部分は旧約聖書に予言されています。この御使いガブリエルの言葉を聞いてマリアは言います、はい、34節読んでください。
そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、
はい、この時マリアが何歳だったか聖書には記されていませんが、その当時のイスラエル人の平均寿命が50歳ぐらいです。したがってマリアは10代の後半だと思われます。まあ、若く言う人は14、5歳じゃないかと言う人がいますが、まあ、17、8歳ぐらいか、それぐらいだろうと思われます。どうして結婚もしない男を知らない諸女が子供を産むことがあるのでしょうか。ガブリエルは言います、はい、35節読んでください。
御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
それは聖霊によるのです。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。兄弟姉妹、イエス様の誕生は私たち普通の人間と根本的に異なります。ではここに何かを挟んで、ローマ人の手紙5章を開いてください。で、オドリ兄弟、最初12節だけ読んでください。
そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に。それというのも全人類が罪を犯したからです、
はい、最初に作られた人アダムは神様に背いて、神様が取って食べてはならない、取って食べるときあなたは必ず死ぬと言われたエデンの園の中央にある善悪の知識の木から取って食べました。そういうわけで、ちょうど一人の人アダムによって、ね、罪が世界に入ってきました。アダムによって人間はですね、罪の性質でね、罪の遺伝子を持つものとなりました。つまり神を信じない、神に従わないという遺伝子です。こうして罪によって人間の中に死が入ってきました。ここに罪によって死が入りと書いてある通りです。神様が仰せられた通りです。取って食べるときあなたは必ず死ぬ。アダムの後で生まれてくるすべての人間もこの罪の性質ですねを持って生まれてきました。ゆえにアダムは死に、その後生まれてくるすべての人にですね、人は死の運命にあります。こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。私たちは生まれてくるとき遺伝的に罪の性質を持って生まれてきます。だから私たちは死ぬのです。アダムが罪を犯さなかったら、アダムも今も生きており、その後生まれている子供も今も生きています。死ぬことはありません。死が罪の結果なのです。罪の結果が死なのです、ですね、罪は死の原因です。ですから罪からの救い主となられるお方は罪のないお方でなければなりません。つまりアダムの子孫ではいけないのです。私たちは救い主になれません。罪の性質を持っているからです。負債のある者が人の負債は負えないのです、ね、負債のない者が人の負債を負うことができます。ですから罪のないお方が罪をですね、贖うことができます私たち人間はすべてアダムの子孫ですが、イエス様一人人間の中でアダムの種を持たずに、罪の性質を持たずに、乙女処女マリアより聖霊によって、つまり罪のない清い霊によってお生まれになる必要がありました。皆さんお分かりですね、この意味ですね、はい、イエス様だけが 罪のないお方としてお生まれになりました。すべての人間の中でイエス様だけが罪のない聖霊によってお生まれになったお方、このお方だけが救い主にふさわしい、救い主になるにふさわしいお方です。ですから、はい、じゃあ大鶴兄弟5章の18-19読んでください。
こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。
一人の人アダムによって全人類が罪あるものとされ死の運命を負いました。しかし、一人の人イエス・キリストによって、その従順によって、イエス・キリストを信じる信仰によって多くの人が義、正しい、罪なしとされ、命、永遠の命が与えられるのです。これがイエス・キリストが諸女マリアより聖霊によって身ごもられた理由です。ですね。1章の35節にはこう書いてありました。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、罪のないもの、神の子と呼ばれます。ルカに戻ります。で、踊る兄弟36-37読んでください。
ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。
エリザベスのことは、この同じ一章の5節からですね、25節の間に書いてあります。37節、神にとって不可能なことは一つもありません。皆さん、ここ一緒にお読みいたしましょう。はい、神にとって不可能なことは一つもありません。もう一度、神にとって不可能なことは一つもありません。許礼姉妹、神様にとって不可能できないことは何一つありません、ね、皆さんが抱えている人生の問題、人間関係の問題、経済的な問題、健康の問題、老後や死の問題、家族の問題、そしてですね、国と国のの問題、人類の将来の問題、すべて神様は最善の方法で解決することがおできになります。アーメンですか。本当に神様は神にとって不可能はないと本当に信じますか。アーメンがちょっと小さいですね。
アーメン。
本当に信じるなら、そういう行いを皆さんはするはずなんです、ね、はいはい、聖書はですね、神様ができることが書いてあります。やる神様の基準で書いてあるんです。だから私たち人間の基準で読むとわからないんです。なんでこんなことが起こるのか。だって人間にできないことが書いてあるから。問題は、聖書を読むとき自分の基準ではなくて神様の基準で読むことなんです。ですね。だから出ないと聖書は全く分かりません。神様はおできになるのです。で、神様がおできになることを聖書は書いてあるわけです。ですね。それを皆様は信じなければならないわけです。問題はただ一つ。私たちが信じて従う、従順するというそのことだけです。皆さん、信じる信じる言ってですね、アーメンアーメン言ってですね、従わなければそれは信じてないのと同じですよ。聖書が信じてる、聖書はですね、信じるということは、私は信じて従います、従順しますということですね。アーメンアーメン言って従わなければもう信じてないのと同じことです。 ね、神様にできないことは何一つありません。神様はあなたの人生の問題、すべての問題を解決することがおできになります。ミツカイガブリエルの言葉を聞いてマリアは言いました。はい、38節読んでください。
マリアは言った、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうしてミツカイは彼女から去っていった、
はい、このところは別訳リビングバイブル訳では、私は主の召使いにすぎません、何もかも主の追いつけ通りにいたします、どうぞ今言われた通りになりますように。マリアがこう言うと見つかりは見えなくなりましたと。兄弟姉妹、これがマリアの信仰です。イエス様は言われました、マタイ24章の25節、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。神様がひとたび語られたら必ずなるのです。この天地が滅びても滅びることのないこの神の御言葉、神にとって不可能は不可能、できないことは何一つありません。結婚もしていない、男を知らない、子供を産めるはずがない、マリアはそのことを知っていながら神の言葉の方を信じました。どうぞあなたのおっしゃったことが好みになりますようにと受け入れたのです。これがマリアの信仰です。私は何度も言いますけども、私たちが神の言葉を信じられない理由が3つあります。第一、常識に外れている。神の言葉は常識に外れています。2、経験がない。そんなこと今まであったことがない。3、計算が合わないですね。計算が合わない。神様は皆さんの常識や経験や計算の中にはおられませんですね。あなたの常識計算の中にはおられませんし、計算通りにはされません。死んだ人が生き返る世界です。無から有が起こる世界が神様の世界です。アブラハムはその神を信じたと書いてある。自分の体は100歳、妻は90歳、もう人間的には子供が産める可能性は全くゼロですね。もうサラは子供を産める体ではないことを認めつつも分かっていて、神は子供を授けてくださることを信じたと聖書書いてあるんです。だからですね、私たちの常識経験の世界ではないのです。こうしてマリアはその信仰によってイエス様を見ごもります。この後マリアは自分の親戚エリザベスのところへ行きます。はい、同じ一章の45節読んでください。ルカ一章の45です。大鶴くだ読んでください。皆さんと一緒にここを読み出します。
主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。
はい、じゃあ一緒にお読み出しましょう。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。神様が語られたことは必ずなると信じる人はなんと幸いなことでしょうですね。どうぞ皆さんもこのような人になってください。マリアは自分が本当に自分は幸せ者だと言います。はい、一章の46から49節まで読んでください。
マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。主はこの癒やしいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。
はい、48節だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。48節、はい、主はこの癒やしいはしために 目を留めてくださったからです。本当にこれからのうちどの時代の人々でも私を幸せ者と思うでしょう。本当にこれからのうちどの時代の人々でも私を幸せ者と思うでしょう。今日でしまい、これはマリアだけのことでしょうか。実はこれと同じ言葉がですね、旧約聖書にあるんです。多くの人はあなた方を幸せ者と言いますよという言葉がですね、旧約聖書にあるのです。だからどこにあるかというと、ね、マラキ書にあるんです。捧げ物のとこであるんです。マラキ書見てみましょう。最初にマラキ書のですね、3章ですが、で踊り兄弟8節9節読んでください。
人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。
はい、ここは捧げ物と十分の一のことについて記してありますが、お金というのは人の心を一番掴んでいます。しかしお金の扱い方によって、ね、あなたは不幸にもなり、また幸せにもなります。ここで神様は、あなたの収入の十分の一は神様のものです、お返ししなければですね、それは盗みであるって、盗んでいるとですね、そして盗みの結果あなたは呪いを受けますとはっきり語っておられます。はい、では3章10節読んでください。
十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。
十分の一は神様のものですから、お返ししなさい。ですから教会はこれを返金というのです。こうして神様をテストしてみなさい、試しなさい。聖書の他のところには、あなたの神を試みてはならないと書いてあります。テスト、神様を試してはいけないけど、まあ、この捧げ物のとこだけがですね、神様は試してみなさいと仰せられます。この宇宙を作られた神様の言葉です。私がですね、あなた方のために天の窓を開き、皆さんの上の天の窓が開きますよ。あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよですね。そして12節です。で踊り兄弟読んでください。
すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。
12節、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。マリアが言った言葉と同じです。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうですね。ここに書いてあります。きょうだい姉妹、神様のものにもとに捧げ物をするとき、それがお金であってもですね、物であっても、捧げるとことに3つのルールがあります。よく覚えてくださいですね。もしお金の場合、収入があったら他の何に使う前に最初のものを神様に持ってきてください。聖書は全てのものの初物、最初のものが神のものであると書いてあるからです。残りではなくてですね、最初のものを神様に持ってきてくださいですね。神様の前に聖別してください。そうすると神様はその後の部分を大きく祝福してくださいます。2番目、最も良いものをですね、しかも自分の手で自ら持ってきてください。物を持ってくるとき、 ね、これはもう家で使わんけん教会に持っていくか、そんなことはそんなことはしないでですね、もう一番いいのを神様に持ってください。私たちのイエス様は最高のものを受けるにふさわしいお方だからです。ですね。家で使わないから教会に持ってくるというのではありません。よろしいですね。三つ目、いやいやながらではなくですね、義務感や強いられてではなく、11は義務だから、そんなことではありません。また強制されてでもなくですね、喜んで捧げなさい。で、神様は喜んで捧げる人を愛してくださいますとですね、第二コリントに書いてあるんです。だからいやいやではなく、義務感ではなく、強いられてでもなく、喜んで捧げなさい。これが捧げるルールです。もう一度言います。最小のものを捧げる、最も良いものを自分で捧げる、いやいやではなく喜んで捧げる。よろしいでしょうか。その時あなたの上のですね、天の窓が開きますですね。神様があふれる恵みを注いでくださいます。大川先生のお証にこういうのがあります。まあ、最後のこのお証を言いましょう。神奈川県の大川先生の牧会する教会の信徒の人で、イエス様を信じ2000年に洗礼を受けました。 4,5 年ぐらい経って、10分の1は神のものと知ってですね、厳しい家計の中から10分の1を捧げてきた。少しの臨時収入があっても、保険が満期になっても捧げることを第一としてきた。するとですね、受洗して家の中にですね、いつも食料品があふれているのに気づいた。あまり買い物に行かないのに、神様からの祝福だと思い、感謝を覚えるためにですね、神様からいただいたものを記録をつけてみたとですね。この2ヶ月間、去年の11月だけでも、コーヒー、カリン、レモン、ズイキ、みかん、ビデオ、本、カキ、銀杏、マザーテレサの贈り物、めんつゆ、手作りバッグ、御言葉の額、山芋、白菜、なんかいろいろ書いてありますね、赤飯、リンゴなど43品目与えられた。12月はもっと与えられ、宅急便であちらこちらから送られてくる。我が家だけでは消費しきれないので、人に差し上げても人に差し上げてもあふれるほど与えられる。ルカの6章23節に、人々は押し入れ、ゆすいりで入れてくれますよって書いてあるんです。その御言葉の通り、物だけではない、電話やファックスで励ましを与えられたり、人から親切にされたり、笑顔で接してくださる多くの人がいる。また自分のためにいつも祈ってくださる方がおられることを知り、毎日が感謝感謝の連続です。全く主に養われているというですね、ことを実感しています。まさに御言葉の通り、受けるより与える方が幸い、与えることの喜びを毎日かみしめています。まあ、このようなお証しがありますね。今日ですね、生きて働かれる神様を体験してください。私たちのイエス様は復活されたんです。今生きておられるんですですね。私たちの交わりが持つんです。生きてですね、働かれる神様をどうぞ体験してください。神様に不可能はありませんしですね、神様の言葉に偽りはありません。どうぞこの生きて働かれる神様を体験する兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い越し反省してください。神様はマリアを選ばれました。マリアはイエスの御子守にふさわしい女性でありました。